はい、それでは院長先生、先ほど、肺がんセンターということで特殊な、まあ、分野といいますか、新たに、新築をしたところに導入をする、肺がん専門の、まあ、部分ができるということで、肺がんについて、院長先生の方からまた詳しく話をお聞かせください。
はい、肺がんの特徴は、まあ、高齢者に多いということと、日本では死亡数年間約7万人余り、全悪性腫瘍の中で、第一位を占めております。で、肺がんにはですね、小細胞肺がんというのと、それ以外の、腺がんとか、扁平上皮がんとか、まあ、そういった、それ小細胞肺がん以外の非小細胞肺がんというのに大きく2つに分けることができます。まあ、小細胞肺がんというのが約 10%、その他、非小細胞肺がんというのが、残りの 90% を占めているわけですが、非小細胞肺がんの中で、腺がんというのが約 65%、 これは、年々増加傾向にあります。で、扁平上皮がんと言われるのが約 25%、 あと大細胞がんとか、まあ、他の、非常に、数が少ないのががんが、残りの数パーセントということになります。で、肺がんは、4つのステージに分けることができます。まあ、1期はですね、そのがんが、肺のみに、存在してリンパ節転移は、ないタイプ、2期というのが、がんのある肺のですね、肺門といって入り口のリンパ節に、転移がある場合が2期で、3期になりますと、この肺門から離れて縦隔といって、かなり、上の方に、あるいは下の方にリンパ節転移が見られたら、3期に、なります。で、4期が、他の臓器、例えば骨とかですね、脳とかに転移が見つかった場合に4期ということに、おおむね、そういった、4つに分類することが、できます。
院長先生、はい、先ほどそのがんの中でも肺がんがトップということですか。
はい、そうです。
約7万人ということで、はいはい、例えば先ほどその、うん、まあ、7万人ということで、今、全体の肺がんにかかわらず全体のがんの、うん、にかかっている方というのは、よく今言われる3名に1人とか、はいはい、と言われますけど、今やっぱりまさにその通りですか。
がんに、罹患するのはですね、うん、もっといます。3分の2近くいます。まあ、人生の中でね、その中で半分、約3分、まあ、3分の1が、がんで、命を落とすと。で、残りの半分だから3分の1が、がんを治療することによって、治癒する、あるいは、胆がんの状態で、がんと付き合いながら、日常生活を送っていくという、状況です。
はい、よく生存率という、うん、表現もありますけど、はい、肺がんの場合にはやっぱり生存率も低いんですか。はい、
そうですね、キュアというか、治癒が非常に、難しいがんの一つです。まあ、例えば、まあ、一期で、見つかって手術、あるいはそれに準ずる治療を行った場合には生存率も、9割前後、80% から 90%、 1A 期というのがあるんですけどね、まあ、そういった治療成績ですが、4期になりますと、やっぱり3期4期になると、治療成績はぐんと落ちて、生存率は 30% 以下と。
ああ、そういうことですか。
ことですね。
それとやっぱり年齢にも、はい、やっぱりこう また差が出てくるんでしょうかね。
まあ、年齢といいますか後発年齢がだいたい60代と言われています。60代に一番後発するタイプのがんですね。
はいはいはい、先ほど先生がその、ステージ4までの話をなさいましたが、はい、引き続きまたちょっと中身のことをちょっとよろしくお願いします。
はい、まあ、大まかに言いましてですね、ステージ1、2は、治療戦略として手術が選択されるわけです。でステージ3に関しては、手術を行う場合もありますし、手術以外の、化学療法、放射線療法あるいは両方の組み合わせ、ステージ4になりますとですね、化学療法という、治療戦略が取られます。ただ、手術を、目指してもですね、患者さんによっては呼吸機能が悪いとかあるいは他の、肝機能腎機能、心機能、いろんな評価によって手術が少し、困難だということもあります。そのためには、手術を最終的に、行う戦略としてですね、先に、腫瘍を小さくして手術を行う方法とかですね、あるいは技術的にですね、がんに侵されていない肺をできるだけ温存して、手術をする方法とか、あるいは、リハビリによってですね、呼吸機能を、向上させることによって、手術に耐えれる状況にして手術に臨むとか、いろんな方法が、取られております。
今やっぱりこのステージ2、3の段階でどういう処置があるというこの流れがあろうかと思いますけど、例えばこれ、家族の方は当然その、ステージ3、4になるとかなりもう心配というか、やっぱり過去にねいろんなそのことも聞いてるでしょうし、その辺でやっぱりこう、ドクターのこの立場というのは非常に大変だと思うんですが、家族に対しての説明というか、本人も、含めてですね、この辺の流れというんですかね、どのような確認をしながらこう、手術化学療法をやっていくのかという流れちょっとお願いします。
たまたま受けた検診で、肺がんが見つかったという方も、つまり、自覚症状がほとんどない状況で、がんが見つかったという方もたくさんおられます。でそれで、ステージ4と、いきなりステージ4ですかということで、化学療法という、治療法が、選択されるわけですけど、でもステージ4でもですね、従来はですね肺がんに対して、非小細胞肺がん小細胞肺がんとそういった2つの分け方によって、点滴治療とか細胞障害性の治療というんですかね、殺細胞性、でそういった点滴治療等が、選択されてきたわけですけどね、最近はそれにがんが、分泌する、いろんな、因子にですね結合して、それで、がんの転移とか増大を抑制するような分子標的治療薬みたいなのが、開発されまして、そういった、従来の点滴治療薬に上乗せする形で治療成績の向上もありますしね、それに加えて、がんの持つ、遺伝子を、正確に、詳細に、調べることによって、例えばですね腺がんであれば遺伝子変異というのが、半分以上に見られるというのを分かっている、EGFR 遺伝子というのがあってですね、それに変異が あればですね、それに、よく、効くであろうという薬がすでに、開発されても 多くの皆さん、治療に使われております。まあ、その場合にはもう遺伝子情報によってある程度効果があるというのが分かってますので、この薬をはだいたい 80% 以上の確率で、効果があると言われていますね。
すでに院長先生、新しい薬が導入される、ということはすでにそのマウスとかいろんなこの臨床実験でやっぱり結果が出て、
そうです、
それでまた、次々新しい薬をね、やっぱりこの報道にもあるように、やっぱりこのかなり効果が出てると、さらにまた次々やっぱりこう、我々としてはまた新しいいい薬が出るんじゃないかということで、次々やっぱり開発されているということですか。
はい、そうです。例えばこの分子標的治療薬というのも、まあ、その欠点の一つにですね、耐性というのが出てくるんですね。何回か使っているとこの薬が効かなくなってくると、がんが消えていたはずのがんがまた再び増大するという現象は、よく見られます。で、そういった時には必ず、耐性遺伝子というのが出現してますのでね。で、その耐性遺伝子が出現が確認できた場合にはそれに効く、また、別の分子標的治療薬というのがすでに市販されてますので、そういった薬を使ってまた再度、がんが縮小していくと。で、これに対してまた今後、新たに耐性遺伝子が出たならばさらに、それに対する、新薬も今、開発中という段階まで来ています。
そうなると院長先生、今言う新薬が出ました、まあ、今まで既存の薬もありました。しばらく使うとその効果が薄れるというか、また新たな、また今言ったですね、再びまた、増殖、増える、せっかく治りかけた、がんが、また増えたりというのは、この治療薬というのがやっぱり、ずっとこう効くということではなく、ある程度の段階でまた新しい薬と変えるという感じですか。
そうですね、まあ、今 の治療の、まあ、限界というか、この体制をいかに制御するというのかが今後の課題ではあるんですけどね。まあ、それと並行して今度は、患者さん自身の免疫力を向上させることによって、新たに治療をするという、まあ、免疫チェックポイント阻害剤というのが、最近、県内でも、かなり、使われております。まあ、これもですね、まあ、いろんな、抗体を測ることによって、この患者さんにですね、この薬が、有効に効くのかどうかというのがある程度、分かるようになってきました。ですからさっき、この分子標的治療薬の、遺伝子変異を調べることによってうんぬんと言ったのは、洗顔が非常に多いんですけど、まあ、扁平上皮がんに、じゃあ扁平上皮がんは、その適用にならないんですかと言われてもですね、まあ、扁平上皮がんはまた別のこういった新薬の開発によってですね、適用拡大というか、効果が、直行の症例が、我々もたくさん経験してますので、まあ、決して、諦めずにですね、ただ、薬の値段が、高くてですね、これが、どこまで適用の範囲になるかというのが、まあ、今後の課題じゃないかなと思いますね。
普通こうまずこのがんが発生した時に手術を行う、そして次に抗がん剤治療をする、そしてこう放射線治療をする、そして今おっしゃった新しいこの免疫力というこの治療法を、ただし今まだ高いという部分もあって、しかしその効果というのはもうボンボンこう出てきてるってことでしょうか。
はい、だからその効果が持てる背景がだんだん絞られつつあるんですね。いろんなこの 切除した、組織から、出る、検査結果によってですね、このケースにはかなり期待が持てそうということが、分かってきました。
そして先生、最近ではいろんなその情報があって、中には、手術をしない方がいいんじゃないかとか、そういった治療をね、しない方がいいんじゃないかとかいう、報道がも、あったり、本当にこう一般の、特にこのがんになった本人はさることながら家族もですね、いろんな情報の中から何を選択していいかということで、だけどどうしていいかわからんもんですから、病院行って、ドクターの指示を仰いで、それに大体こう順じていくという流れが多いかと思うんですが、やっぱり一部はやっぱりこう、良くならないと不安になってしまう。そうすると、じゃあどうしたもんかということで、この辺が非常にこの大変なところだと思うんですけど、それぞれそのケースバイケースというか、その患者に合った治療法というか、そういったことも、含めて今立場的にどのように、患者さんには、
今局長が話された患者さんに合った治療の選択の時代もすぐそこまで来ていると思います。その患者さんの、遺伝子レベルの情報を精密に、把握することによってですね、それに合った、治療法の提供というのはもうできる時代になってきております。それぞれ、受診された病院で例えば A 病院でしたら、ステージがいくらで、5年生存率何パーセントとか、いろんな説明の上で手術を選択する場合には、手術のリスクは、どの程度で、あるいは、そういった話が、なされます。一方、例えば B 病院では、手術のリスクが高いのであればこういった方法も、ありますよという、治療法の選択が提示される可能性もありますので、だから患者さんにとってはですね、 どれが自分のこの、クオリティを維持しつつ治療に向けるかということで、B 病院、C 病院、セカンドオピニオン、サードオピニオンという制度もありますしですね、この一つの病院に、こだわらずというか、意見を聞くばかりではなく、セカンドオピニオンも利用して最終的に、本人、家族、と相談して自分の、生き方に合った、あるいは、そういった、治療が選択される時代がもう来るのかなと考えています。
はい、今院長先生がまさに言ったですね、今セカンドオピニオンという言葉も出ました。その辺も含めてですね、もう少し、音楽でそこでちょっと一息入れて、また改めてお話をお伺いしたいと思います。それでは院長先生、
負けないで。